西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は、西宮歴史調査団の過去現在未来と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子さん、そして西宮歴史調査団の皆さんにお越しいただいて、いろんな話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は1回目ですので、初めまして、西宮歴史調査団ですというタイトルで、この誕生のいきさつなどを、まずはじゃあ氷谷先生にお話しいただきたいと思います。、はい、よろしくお願いいたします。
はい、この西宮歴史調査団というものなんですが、これは文化財を調査するボランティア事業なんです。で、平成18年の4月なので、今から約11年ぐらい前ですね。になっている事業でして、はい、今まさにですね、郷土資料館の目玉の事業になっているものなんです。
そうなんですか。
なぜはこのようなものをやり始めたかと言いますとですね、きっかけやっぱり震災なんです。震災でですね、私たちがまだ全然知らない未使用地の文化財がいっぱいなくなっちゃったんですね。未使用地って言うと何かなと思うんですけれども、それこそ路傍のお地蔵さんだったり、道標だったり、なんか歴史的に感じるなと思うけど、ある日突然結構なくなってるものってあるじゃないですか。
気がつかない間にね、
そういったものをですね、震災でたくさん失っていると、私たちはね。で、それでやっぱり会ったことは残しておいた方がいいだろうということで、そういった事業を、調査する事業を立ち上げた方がいいんじゃないかっていうふうに、思って設立したのがこの西宮歴史調査団ということになるわけなんです。
そうか、じゃあ市民の皆さんのマンパワーを集めて、その町内のあそこに何かあんなあったようなっていうのは、やっぱりそのお近くの方とかがね、言ってくださると一番よくわかりますもんね。
そうなんです。で、私たちは普段文化財ということで、指定文化財とか登録文化財とか名前の知れた文化財を相手するんですけども、これだけでも152件市内にはあるんです。
それね、手一杯ですね。
手一杯なんです。そうなんです。でもそんなお地蔵さんだとか、そういった細かいところまではとてもじゃないですけど、私たちが確認しきれないということで、もうここは市民の皆さんのお力を借りてですね、皆さんの歴史をですね、自身の行動だとか、実際で目で見たり聞いたりしたことを記録していただこうと、そういう事業として立ち上げたのがこの調査団なんです。
そうなんですか。
ぜひですね、でその記録したものを、たとえそれでなくなってしまっても記録で残れば、こういうものがあったんだと、でどういったことが書いてあるかっていうような名文だったり写真が残っていますと、ここにかつてはこういうものがあったんだというふうに残りますので、そこだけでもですね、次の世代に伝えていけることができるんじゃないかと、そういうふうに思いまして、皆さんにご協力いただいているというわけなんです。
それやっぱりね、継承していかなきゃいけない財産ですもんね。
で、それとですね、もともとですね、やっぱり資料館にそういう歴史を好きな方がいろいろお越しになって、質問とかしてくださるんですけれども、それよりも聞いて、その人から聞いたことをそうかっていうよりも、ご自身で、そっか、こういうことなんだっていうふうに思っていただく方がいいんじゃないかというふうに常日頃私たち思ってまして、昔ですね、郷土史学習会っていうような、実際に歴史 の研究方法をいくつか実体験していただいて、でそれを実際に生かして調査をやっていただけないかっていうふうな形で授業を実はスタートさせたんです、
結構本格的に。じゃあ、
そうなんです、
お勉強してスタートしましょうっていう感じだったんですね。
拓本を取ったりとかですね、古文書実際に読んでみたりとか、あとですね、民族学で聞き取りっていう形で調査するんですけども、それをそれぞれですね、ちゃんと大学の先生とかを講師にお招きして、こういうのが歴史研究法ですみたいな講座もちゃんと最初にしていただいて、そこから実際の、 経験もしていただいたというそういう講座をね、はい、させていただいたんです。
すごいですねそれはね、
はいはい、でそこからですね、うん、皆さんメンバーをちょっとこのままですね、うん、調査やってみませんかっていうふうにお声かけして、はい、そして結成したのが西富山歴史調査団という形になっています。
はなるほど、は
い、でそれですねあとですね、うん、この調査っていう形で、まあ、スタートしてるんですけれども、はい、一方ではうち郷土資料館文化財課というところに実は、まあ、あるわけなんですけれども、ええ、こちらの方で平成25年にですね、うん、西宮市における文化財の保存と活用に関する総合的な計画、ちょっと堅苦しいんですけれども、はい、要は文化財を守っていくためにどういうふうにやっていったらいいかっていう計画を作ったんですね、うん、その中の一番骨子の部分がこの文化財基本台帳というのを整備しようっていうのがこの計画の、まあ、一応真ん中に押さえてるものなんです。それが皆さん今までの調査していただいたその記録カードが、うん、まあ、そこ台帳になっていくわけなので、
うん、なるほど、
はい、もう一人ではできない、さっき言いましたよね。
そうですよね、
はい、なので協力いただいたそのカードを整備していくために、うん、さらに皆さんの活動をですねそのままご協力いただいていくというか使わせていただくというかそういう形で運営させていただいてますので今、はい、郷土資料館のメインの事業になってるというふうに言ったわけなんです。
そうですよね、すごい力を発揮していただいてるわけですね、はい、メンバーの皆さんにはね。
そうなんです、
はい、でどんな調査をなさってるんですか。は
い、そうですね、この11年も調査をしてますといろいろなテーマに分かれて活動しているんですけども、一番最初にスタートした時は地蔵班、街道班、橋梁班、寺院墓地班ということで最初の18年度はスタートしました、
はい、
でその後にですね、石造仏班、古文書班、流土水班という形で、まあ、テーマに分かれて活動しておりまして、
はい、
で現在は、石造仏班、古文書班、流土水班、橋梁班の4つの班で活動をさせていただいています。
はあ、すごい、はい、
今4班で活動中なんですけれども、
いろいろと網羅されてるんですね、
はい、そのまま網羅ってまさくにおっしゃっていただいたように、
はい、
調査のスタイルはいわゆる湿海調査と言われるもので、
湿海、
はい、ことごとくみんな集めるという意味なんですね。
うわ見逃さないぞということですか。
そうなんです、はい、全部ベターっと調べていくっていうのがこの調査団の調査の仕方なので、かなりですね緻密な細かい作業をやっていただいています。
大変ですね。
大変なんです、本当に申し訳ないなと思いながらもやってます。で例えばですね、お地蔵さんなんかでいきますと、まあ、基本的に調査の対象が、まあ、道端でお祭りされているお地蔵さんを発見するっていうことだったので、市内の道路を全部ですねくまなくこう歩き、余すところなく全部ペタッと張り付いて探されて、はい、で全部で215箇所地蔵さんを発見してくださったんです。
すごい、
すごいですよね。
ねえ、でもそういった調査活動だけなんですか、行ってらっしゃるのは。
いや、調査が済みましたらですね、今日もちょっとスタジオに持ってこさせていただいたんですが、
こうい
った
ですね、立派な本ですね、
はい、調査報告書っていう形で、すでにですね、はい、兜山88箇所と西富山の地蔵という2冊の本が出ておりまして、うん、これも今郷土資料館の窓口でも販売をさせていただいてるんですけども、非常に好評で皆さんお買い求めいただいているという形で、調査の結果は報告書になって上がってくるというような形になっております。
なんかすごくしっかりとこうシステムが構築されていてという、はい、ね、調べました、はい、書きました、はい、集めました、はい、そして本になりました、ね、はい、素晴らしいですねこれ。
そうですね、何かが成果がないと、うん、ただひたすら調査してるっていうだけでは大変ですので、
うん、やっぱ何やってんねんと思う日も終わりでしょうからね。
そうですね、時々でやっぱ悩まれる方いらっしゃるので、うん、いやいやそうじゃない、こういう風な形で残っていくんだよっていうことは、はい、こうやっぱ形になってるべきだなというふうに思って頑張ってこういう形も作っております。
そんな立派なご本になる手前でも、はい、その毎年なんかいろいろとね、
そうなんです、
冊子みたいな形で発表なさったり。
そうですね、ちょっと調査団の1年間の活動についてちょっと、うん、紹介させていただきたいと思います、
はい、
まずですね、いつも募集はですね3月の年度の終わりの頃に、うん、来年こういう活動するので皆さん参加されませんかっていうことで募集をかけます、
はい、
なので、まあ、4月からスタートするんですけれども、うん、まあ、調査はそれぞれ4班分かれてやってますので、班によって全然活動日だとか場所だとか、うん、どれぐらいの頻度でやるかっていうのは違うんですけれども、皆さん一応西富山歴史調査団というグループなので、うん、月に1回はみんなで集まろうよと、 いう会がありまして、
はい、団員が総結集なさるわけですね、
はい、そうなんですね、はいはい、それがですね、うん、毎月の第2土曜日の午前中なんですが、はい、これを月例会、定例会って言いまして、はい、第2土曜日の日に集まって、
共同資料館に、
そうです、共同資料館に集まってもらって、はい、お互いの資料の進捗状態を報告し合ったりとか、はい、あるいは私たち学芸員の方から調査するときにこういうふうにやるといいですよっていうような研修をしたりとかです、うんうんうん、であとはご自身がいろいろ調査する中でいろいろこうふつふつと湧いてきた疑問とか、はい、調査されたことなどを実際に発表していただく機会とか、あるいはその文化財なので見学会行ったりとか、そういうふうに第二土曜日を活動日に当てています、
はい
はい、でそしてですね、その1年間活動してきたこともやりっぱなしではない、うん、3月の、第二土曜日その定例会の時には1年間の活動の報告をそれぞれ班ごとにきちんと時間決めてですね、うん、はい、ベルチンチンって鳴らしながらですね順番にやっていくんです、
はいはい、
でこれで、まあ、1年間の活動の報告会が終わりますと、年俸という形で1年間活動してきたことをまた本にまとめると、
うん、
でこの辺の本とかは全部図書館の方に入ってますので、またご覧になっていただくことができるかと思います、はい、
うん、
であと先ほどいろいろこう調査する中でいろんなことが湧いてくるというふうに言いましたが、そういったことをですね、ニュースという形でですね、それぞれのご自身の思いをですねぶつけてもらうという形の冊子も実は発行しています。
すごい、はい、でもこうやってあの目に見えるっていうか、はい、後に残る文章でっていうのがきちんとあるというのもやっぱりすごいことですよね、
は
い、
少しでも皆さんの励みになればと思ってやっております。
これが1000年2000年先には古文書として、はい、皆さんにすごいな、過去の西の宮の人たちはこんなんちゃんとやってたんやって ね、 ね、はい、なるかもしれないの で、
そうなんです、ね、
ぜひ皆さんに頑張っていただきたい
です、ね、そうなんです、はい、今日はですね、はい、その、この11年にわたるですね活動を一番最初からお付き合いいただいているメンバー4名を読んでおりますので、はい、ぜひですね皆さんから私もどんなふうな気持ちで今までされているのかとか、うん、きっかけとかですね知らないので、はい、その辺を私も一緒に聞きたいなというふうに思ってますので、
は
い、
じゃあお一人お一人まずは自己紹介を兼ねてお入りになったきっかけとか、はいはい、あと現在どういったあのグループに所属なさっているのかとか、皆さんにね、はい、伺っていきたいと思います。ではまずは阿波野さんから、
はい、
こんにちは、阿波野光一と申します、
はい、
現在は石造物班に在籍 しておりますけれど、
はい、
私がこの調査団に入ろうと思ったのはですね、もともと歴史が好きなんですよ、
うん、
それで子供の頃に田舎に乗った時にですね、てっきり騙されたんで、今から思えばね、家の近くに古墳があるっていうことを聞いてですね、と思って、騙されたと思って大人の人について行って見てみると、石組みがこうあるに5つ6つ、今から思えば古墳かなと思うけど、まあ後で大人の人に聞くとあれは古墳じゃないと、防空壕の出来損ないやったと、まあ、こういうことを聞いたことあったんですよ。そういうことからですね、うん、私は歴史が好きになったもので、
はい、
それでも西宮の歴史も、私は都じゃないので西宮もっと知りたいなと思って、要するに、まあ、西宮もっと深く掘って深掘りして西宮を知りたいなというのがこの入ったきっかけでございました、
はい、
以上です、
という阿波野光一さんでございました。さあお隣は、
はい、こんにちは、梅木博道と言います、
はい、
入ったきっかけですけれど、今阿波野さんが言ったような同じようなことなんですけど、私はね高槻におりましてね、
はい、
その当時は高槻の西郷街道とか、それから一里塚がもう身近なところにありまして、また同じように古墳が今城塚古墳というのもありまして、
うん、
そこで魚釣りなんかをしてたんです。で魚釣りしながらこの辺の歴史は昔はどうだったかなというふうな印象がありまして、で西宮に戻ってきましてですね、もともと西宮におりましたんで、戻ってきてちょうどその当時にその今の調査団の元 の学習会のようなものがありましたんで、あ、これはいい機会だなということで素人ながら入れていただきました。現在は石造物班で、まあ石像のいろいろな大きさとか書いてあるものとかを勉強しながら うろうろと歩いております、はい、以上です。
梅木博道さんでございます。さあそしてそのお隣は、
はい、こんにちは、石田菊子と申します。私は冒頭に氷谷さんが 説明されたような立派な骨子があるというわけで、そういうことも知らずに、そしてお二人のそういう動機のいきさつもなく、単純に、共同学習会というのがねありまして、こう自然にスーッと忍び寄るように入ったというのが実態なんです、
は
い、
そうなんですか、
はい、今は石像班で活動しております、
はい、そうですか、はい、はい、石田菊子さんでございます。さあそして、最後に、
こんにちは、高谷康彦と言います。調査団に入ったきっかけと言いますのは、まあ、調査団のある人の言葉というのがありまして、まあ、なぜこんなことをやってるんですかと、ちょっとだけの義務感と社会に対する恩返しというのがありましたというのを聞きまして、あ、これはいい、これをいただこうということで必ず大体こういう時はそれを言うことにしてるんですが、まあこんな真面目なことではありませんで、要するにこんなことするのが好きなんですというのは、まあ正直な気持ちですね。中学高校の頃に似たような歴史研究のクラブに所属してまして、まあ、社会人になってからちょっとそういうところから離れてしまいましたんですが、リタイアするときに、さて何をしようかということを考えたときに、あ、中高の頃やってたあれをやろうと、いうことに、あれをもう一度やってみようかなということになったのと、社会人の時にコンピューターを多少関わっていまして、
はい、
当時はまあ当時も多少は考えたんですけども、そのコンピューターを歴史の調査とか研究に何か使えないかなというのも思ってましていたんですね。それでちょうどその頃に今話がありました歴史調査団の前身の郷土史学習会というのが郷土資料館で始まりまして、それに参加して、でそのまま調査団の方に参加して、そのまま現在に至っているというのがところですね。
はい、今はどの班、
今は古文書班と流動水班というのがありまして、それに参加しています。
そうですか、
以上です。
はい、高谷康彦さんでございましたが、好きなんですって高谷さんおっしゃってましたけれども、やっぱり好きじゃなきゃ10年間多分続かなかったと思うんですが、皆さんにこの10年間続けてこられた秘密というかね、秘訣というか、なんかちょっと伺いたいなと思うんですが、じゃあまず高谷さん。
まあ、調査団が始まった時に、さてどの班に入るかというのが、はい、まあ、最初どうしますか言われたんですね、
はい、
その時、まあ、私 山歩きを当時やってましたんで、歩くことはまあ なんともないと、いくらでも歩けるということだったんで、一応街道班を希望しました、
はい、
で、まあ、地図を見るのは好きだったですし、それからカメラも多少いじってたと、でパソコンも使うと、歴史調査団というのはもう私の好きなやりたいことが大体興味のあることにどっかの点で必ず引っかかっていると、非常に好都合な活動だと思っておりまして、
それがやっぱりじゃあ長続きの秘訣とか、ね、秘密ですかね、
それが10年以上続けられている理由だと思ってますし、まあ郷土資料館の方にはご迷惑でしょうけれども、体が動かなくなっても、まあ、頭が確かでさえあれば、それとまあ使える材料さえあれば、ずっと関わっていけるんじゃないかなと思って
頼もしいですよ、
ね、材料集めをやっております。
はい、高谷さんでございます。じゃあ石田さん、10年続いた、
は
い、
私は続けようと思った10年じゃなくて、はい、はたと気がついたら10年が過ぎていたと。でその振り返ってみましたらね、私の場合はね、歴史とかそういう古いものというよりも、西宮市に子ども環境支援協会っていう事業があるんです。そこで語り部を関わっておりまして、その中でもともと昔話とかその伝説というものに興味があったもんですからね、それを語るにしろね、何か裏付けがある、そこで調査団に一歩足を入れた時からいろいろ教わりながら、そしてその場面、勉強できる場面を提供してくださった郷土資料館に感謝しつつ、いつの間にかいつの間にかずっと続けてきたっていうことなんですけどね、その時にその地域の歴史を淡々と喋るんじゃなくて、 って私の心の中にちょっと引っかかる、これをメッセージとして語り続けていきたい、あの皆さんにお伝えしたいという、そういうことでもっともっと知りたいという好奇心がどんどん膨れ上がっていったということが一つなんです。はい、ありがとうございました。
いずれ気がついたら20年30年っていうのはね、
そうありたいんですけど、
はい、石田さんでした。じゃあ梅木さんは、はい、10年ね、どういう秘密でしょう、続いてきたのは。
そうですね、あの私はあの初めは街道ファンで、あの全くあの調べ方なんかしは、ま、分からなかったんですけども、まあ、あの職員の方がいろいろ指導していただきましてね、それであのその指導自身がやっぱりあの私の知らないことだったんで面白かったです。あの、まあ、調べ方一つにしても写真撮り方一つにしても、あのなかなかあの僕らは普通に風景撮るのとまたちょっと違いましてね。
違うんですね、うん、
しっかりとその画像は入らないといけないとか、はい、ちょっとかけてもこれはアウトであったりとか厳しく言われましてですね、
はい、
そういうやつがなかなか勉強になりましたね。
そうですか、はい、じゃあ最後にアーノさんからも伺いたいと思います。
はい、阿波野です、私は調査団に入った時はですね、本当はその街道班に入ろうということで手を挙げたんですよ、
はい、
ところが石像物やね、ごめんなさい、地蔵班がですね、
うん、
誰も手を挙げないということで、まあ、私ほんならしゃあないな、ほんなら地蔵班に行こうかということで地蔵班に移って1年間は私1人、私とあの学院さんと2人で回りました。先ほど210何箇所を調査したという話があったと思いますけど、正確には記憶していませんが、まあ、そのうちの50箇所ぐらいは私調べてるんじゃないかなと思います。
そうですか、
まあ、それでその地蔵班がまあ発展的に解消して現在石像仏壇におるんですけれど、10年っていう年月全く私頭の中にないんですよね。なんやもう10年過ぎたんかと、まあ、この程度なんですよね、うん、で、まあ、ここに10年間やっててよかったなというのは、やはりあの初め申しましたように西の宮やっぱ深掘りしてもっと勉強したいと、まあ、こういうことでですね、現在もそういうことをすることによって、まあ、自分の心が満たされているというふうに言っても過言じゃないかなと思っております、
うん、そうですか。あの阿波野さん、活動中のね、なんか面白いエピソードとか心に残ってることってありますか？
実は今日の午前中も広田神社さん調査に入ってまして、もうその今帰りなんです、
はい、
でこの大きなリュックの中にはこの7つ道具が入ってるんですけれど、その一番2回目だったと思います、広田さんの公園があって神社があって非常に面積が広いんですよ、
うん、
どこまでが広田神社さんの神域かということを調査するために石柱があるんです。2メートルぐらいのね、それが点々とこう100何十本あるんですよ。それをずっとプロットしていってる時にですね、一人の男の方が来られて、何してんねやと、いや実は共同資料館でこうこうこうだという話をしたら、そこに竿があるやろということで、知ってますよと。実はこの竿はね、日本が戦争に負けた時に誰かが石灯籠をそこに池に掘り込んだと。なんでかというと、まあ、真珠軍が来てですね、まあ、根掘り葉掘り調べて元が目を受けたらいかんということで、多分何個かのそういう灯籠なんかを池に捨てたんだろうと。それを私たちが拾い上げたという方で、その方は広田神社の氏子の総代さんなんですよね。その方からそういう話を聞いて、はあ、そういう時代があったんかなと、
うんうん、
それと同じようなことがですね、古式場神社ってあると思いますけど、この宮司さんから前に話を聞いたんですけど、まあ、やはり同じような理由で絵馬をたくさん燃やしたと、あれを残しておいたらよかったなっていうことは宮司さん本当にあの残念がっておられましたけれど、私たちの経験してないそういう時代があったんだなということを常々思っております。
そうですか。高谷さんからもちょっとね、その活動中のエピソード何かあったら伺いたいんですが、
まあ、あのエピソードと言えるかどうか分かりませんけども、あの 郷土資料館からはですね、野外活動の時に必ずつけてくださいと言われまして、腕章が貸与されるんです、
はい、
でラジオウォークなどで資料館の職員の方が腕に巻いておられるのをご覧になられたと思いますけども、あれなんですが、私たち、海道藩のものだけだったんですけども、あれ水戸黄門の印籠だと言ってました。
ええ、
調査団、特に街道班はですね、他の人から見ると結構怪しい動きをしてるわけですね。はい、道を歩きながら上を見たり下を見たり、それから左右をもうキョロキョロしながら歩いて、で路地があったら覗き込んだりしてるわけですよね。で集団で歩いてるとそうでもないんですけども、一人二人でそれやってましたら結構挙動不審なんですよね。で先ほど天野さんがおっしゃった地蔵班などでも少人数でお地蔵さんの祠を開きましてね、中覗き込んでるわけです。だから結構大変だったんじゃないかなと思います。で私は幸い怪しまれたことはないんですけども、怪しまれましたらその時にはこの腕章を示しまして、これこれこういう活動してるんですと、そういうための印籠です。
なるほど。皆さんご苦労もあり楽しみもありといったところだと思うんですけれども、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
調査団の結成時から、今現在も活動しているメンバーの人数、はい、何名でしょうか。
ここにいらしてくださってる方たちですね。
そうです、
はい、何人でしょう、はい、これが今日の問題です。来週再来週のお答えと合わせてお寄せいただきたいと思います。さあ今日は、4人の皆さん方に来ていただいたわけですが、なんか新しい発見とかって歴史をね、古いのを尋ねながらありましたか、石田さん。
はい、というほどのことではないんですけども、私の個人的な印象としましてはね、コートの街道派の時にコートの聞き取りをしましたら、その聞き取りのおばあちゃんです、その方が、あんたはんいい仕事してはりますせということが、今に至っては強い後押しかなと思っております。これが発見です、
嬉しいですね、そういう言葉をかけていただくとね、
はい、ありがとうございます。
梅木さんは何か新しい発見ありましたか最近。
そうですね、新しい発見ではないんですけどね、街道班の時に聞き取りをした時に、僕らがわからないような今はない道を教えてくれた人がね、実は最近その方と地区 のボランティアというかね、団体協議会という中に入っておりまして、その方も町会長されてまして、その頃の話もかなり10年近い前の話を覚えておられましてね、長い付き合いやなって言ってもらいました。
そうですね、そういう人と人とのつながりができるというのもね、素晴らしい、
そうですね、
ものでございまして、いや10年すごいなと改めて思いましたけれども、ますますね、お元気でご活躍をいただきたいと思います。というわけで今日は初めまして西宮歴史調査団ということで、西宮の、歴史調査団の皆さん、そして西宮市立京都資料館学芸員の京谷和子先生をお迎えしてお届けしました。どうも今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。